7月になりました。今日から8月の終わりまでは旧約聖書の出エジプト記のお話をします。出エジプト記というのはイスラエルの人々がモーセさんと共にエジプトの国から脱出をする話です。まず今日はモーセさんの誕生のお話をしましょう。お兄さんたちにいじめられエジプトに奴隷として売られたヨセフさんは、神様の不思議な導きによってエジプトの国の大臣になりました。飢饉を予言して食料を蓄えることを提案したことがエジプトの王に認められたのです。そしてカナンの地方から食料を買いに来たお兄さんたちや弟のベニヤミンさんと涙を流して再会しました。ヨセフさんはお父さんや兄弟たちを招いてエジプトに一緒に住むようになりました。最初は70人でしたが、この人たちから子供たちが生まれて何百人、何千人、何万人と増えていきました。こうしてイスラエル人という一つの民族にまでなったのです。こうして長い年月が経ちました。時代は今から3300年くらい前のことです。エジプトの国では王の家系が変わり、ヨセフさんがエジプトの国を救ったことを知らない人が王になりました。その頃エジプトの王はファラオと呼ばれていました。ファラオはエジプトの国の中に増えたイスラエル人を警戒するようになりました。イスラエル人という民は今や我々にとってあまりに数多く強力になりすぎた。抜かりなく取り扱い、これ以上の増加を食い止めよう。一度戦争が起これば敵側について我々と戦い、この国を取るかもしれないとファラオは考えたのです。そこでファラオはイスラエル人の自由を奪って奴隷にしました。そして粘土をこねたりレンガを焼いたり畑で働いている仕事をさせたのです。それだけではなく、ファラオはイスラエル人の助産婦さんに、生まれた子供が男の子なら殺してしまい、女の子なら生かしておくようにと命令をしました。恐ろしい命令です。しかし助産婦さんたちは神様を信じていましたので、ファラオの命令には従いませんでした。男の子でも生かしておいたのです。怒ったファラオはエジプトのすべての国民に、イスラエル人の生まれた男の子を見たらナイル川に放り込むようにという恐ろしい命令をしたのです。その頃、イスラエル人の12の部族の一つであるレビ族に男の子が生まれました。男の子のお母さんは3ヶ月の間男の子を隠していました。しかし、とうとう隠しきれなくなりました。そこでパピルスという草で編んだ籠を作り、水が入らないように防水をして、男の子を入れてナイル川の葦の茂みの間に置いたのです。そして男の子のお姉さんがそれを見守っていました。するとちょうどそこにファラオの娘である王女が水浴びにやってきました。そして籠を見つけて開けたところ、 中に男の子がいるではありませんか。王女は、これはきっとヘブライ人の子です、と言いました。その頃イスラエル人はヘブライ人とも呼ばれていたのです。そこで男の子のお姉さんが、この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか、と言うと、王女は、そうしておくれ、と答えました。王女は優しい人だったのですね。お姉さんは、モーセのお母さんを連れてきました。こうして、男の子は、お母さんのところに戻されて、育てられました。やがて大きくなると、男の子は王女に引き取られて、王女の子供となりました。なんと不思議な神様のご計画でしょうか。この男の子こそ、後にイスラエルの人々の指導者となるモーセさんだったのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、エジプトのファラオがイスラエルの人々を奴隷にして苦しめている時に、一人の男の子が生まれて、その男の子は神様の不思議な導きによってエジプトの王女の子供として育てられました。神様、あなたのご計画は私たち人間の思いを超えて、とても不思議な仕方で進んでいきます。エジプトで苦しんでいたイスラエルの人々を救ってくださったように、今の時代に苦しんでいる人々がたくさんいます。それらの人々をどうかお救いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。